どこだ、ここ。そうか、確か山の中をさまよって、それで。結局何もわからないままか。昨日の記憶を頼りに壁の中を歩いてみたけれど、ここがどこなのか知る手がかりは見つけられなかった。テレビとか新聞とか、とにかく何か情報を手に入れればと思ったけれど、学生食堂だというここにもその類のものは見当たらない。学生のほとんどは寮住まいだというし、厳格な方針なのか、それとももともと誰も興味を示さないのか。確かにテレビや新聞がなくても不思議じゃない。実際自分の周囲でもそれらに興味を持っている人なんて、人なんて。今何か具体的にはわからないけれど、何かが引っかかった。ダメだ、何かを思い出そうとすると霞がかかったように頭の中が真っ白になって何も考えられなくなる。今は考えても仕方ないか。自分が誰なのかすらわからないんだ。ショックじゃないといえば嘘になるけれど、ここまで何もわからないとむしろ定感の方が強い。スマホでもあればすぐわかるんだろうけどな。
スマホ？
うん。いくら海外って言ってもネットさえ見れればなんとかなりそうな気が。うわ！いつの間にやってきたのか、傍らに女の子が立っていた。
ん？あ、隣借りるね。
白いブラウスに青いチェックのスカート、緩やかな曲線を描いた胸元でリボンタイが揺れている。制服？それは学校の制服だった。デザインは見たことのないもので、どこのものかはわからないけれど、昨日来てから初めての見慣れた光景に驚いて言葉が出ない。そんなこちらの様子を見て女の子はくすりと小さく笑みをこぼした。
なんだかまだ眠そうだね。
屈託なく笑うその顔は、窓から差し込んだ朝日を浴びて眩しいほどに輝いていた。聞きたいことは山ほどあるはずなのに、どれも形になることなく消えていく。
スマホって、あのスマホ？もしかして持ってたりするの？変なこと言ってたらごめんね。
いや、大丈夫。そう、そのスマホ。でも昨日から見当たらないんだ。多分どこかに落としたんだと思うけど。
そっか、残念。君、転入生？昨日先生に連れられてたよね。
先生？
うん、昨日の夜弥彦先生と一緒に校舎の中とか学生寮を回ってたでしょ。
弥彦先生って言うんだ。そういえば名前聞いていなかった。
先生抜けてるところあるからな。あなたはとか私はとかだけで場が成り立っちゃう顔してるから、いろいろ曖昧になっちゃうんだよね。
顔の問題なのかな。
顔と、あと空気？あののほほんとした人畜無害ですって空気に最初はみんな騙されるんだ。でも怒らせると角が生えたみたいに怖いから気をつけてね。あの冷たい微笑みを浮かべたまま山積みの課題渡してくるんだから。
そうなんだ。確かに普段穏やかな先生ほど怒らせると怖いっていうのはよく聞くかもしれない。
あ、ごめんね、こっちの話ばっかり。私はミチル、オリベミチルだよ。あなたは？
僕、そういえば名前。 自分が何者なのか、どうしてここにいるのか。曖昧な記憶はもやがかかったみたいにはっきりしない。だけど不思議とそれだけは自然と口が動いてくれた。僕は一ノ瀬タクトだよ。
一ノ瀬くんか。じゃあタクだね。
そこなの？
うん、よろしくねタク。
織部さんは再び満面の笑みを咲かせる。いきなりあだ名をつけられてしまったけど、そう口にした織部さんのなぜだか嬉しそうな様子を見ると、なんだか正す気にはなれない。
あ、うん、よろしくお願いします。オリベさん。
ああ、わざとでしょ、そんな呼び方。ミチルでいいよ。多分同い年くらいだよね。
いや、でもわかったよ。ミチルさん。
まだなんか硬いな。まあおいおい慣れていけばいいよね。それでタクはこれからどうするの？
どうするって言われても、ヤヒコ先生に呼ばれてはいるけれど、好きな時間に来ていいって話だったし。
そうなんだ。じゃあさ、私が案内してあげよっか。トリビウム初めてなんでしょ？
いいの？
うん、もともと私も見て回ろうと思っていたところだから。ほら、
鍵？ずいぶん多いけど。
これはね、トリビウムの教室全部の鍵なんだよ。これがあればどこにでも。まあ一部は覗くんだけど、とにかくいろいろなところに入り放題ってわけ。もちろん勝手に取ってきたわけじゃないよ。先生に今日一日だけって特別に借りてきたんだ。
ああ、それでミチルさん、ミチルが僕のところに来た理由が分かった気がするよ。
そうそう、先生からもトリビウムの先輩としていろいろ教えてあげてほしいって言われて。
ありがとう。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。
返答に満足したのか、ミチルも食事に集中し始める。食堂のメニューや開放されている時間、作ってくれるおばちゃんたちのこと、他愛のない話を続けながら、ミチルはコロコロと笑う。わからないことが少しずつわかるようになっていく感覚。これならなんとかなるかもしれない。ミチルの笑顔を見ていると、そんな気さえしてくる。
大丈夫、ちょっと喉に詰まりそうになっただけだから。
本当に大丈夫？すごく辛そうだったけど、昨日来たばかりなんだし、もし体調悪いなら案内はまた今度でも。
大丈夫、もう落ち着いた。昨日もぐっすり眠れたし問題ないと思う。
ならいいんだけど。
それより早く行こう、実は結構楽しみなんだ。
タクがそれでいいなら。うん、そうだね、任せて。新学期が始まる前にタクも一人で出歩けるようにならないといけないしね。
子供じゃないんだけどな。
とりあえず余計な心配をかけずに済んだみたいだ。でも今のは記憶の片隅に一かけらだけ残っている声、あの時聞こえたのはミチルの。いや、そんなはずは。でもどうしてだろう。ミチルと会うのは初めてのはずなのに、前にもこうして話していたことがあったような。
ねえミチル。
ん？何？
返却口にトレイを返し、中庭へ出ようとしていたミチルの背中に声をかける。
ああ、いや。やっぱり、なんでもない。大したことじゃないから。
へえ、そんな言われ方したら余計に気になっちゃうと思うけど。
前にも、ミチルとこんな風に話をしていたような、そんな気がしたんだ。そんなはずないのに。
たく、それってあれかな。これは運命の出会いだってやつ。ひょっとして私口説かれてる？
いや、そんなつもりは。ごめん、忘れて。
ごめんごめん。実は弥彦先生からも言われてたんだ。ちょっと記憶が混乱しているかもって。
混乱なのかな。混乱というより欠如、欠落している方が近い気がする。ある一点からふつりと途切れて真っ黒になっているような。
でも大丈夫、今は思い出せなくても何かの拍子に思い出せるかもしれないし。それに、
それに
タクと私は同学年だし、一緒に卒業するまで私がタクを守ってあげるから。
それはやっぱりどこまでも明るい笑顔で、怖いことなんて何もない、そう思わせてくれる温かさがあって、突き抜けるような青空の下、まっすぐに咲き満ちたひまわりのような眩しさにあふれていた。
ん？同学年？
そうだよ。冬が過ぎて春になったら君もトリウィウムの一員。あれ？違った？弥彦先生がそう言ってたけど。
全く聞いていないというか、いきなりすぎるというか。
そうなんだ。でも私もとてもいいことだと思うけどな。君はこれからのことを考える必要があるけれど、それにはどうしても必要なこと。何を知っていて何を知らないか、トリリウムはそれを探すにはきっと一番だよ。君が探すその道がどこにあるのか、私も一緒に探すから。だから、
ようこそトリウィウムへ。そう言って彼女は再び笑う。中庭から流れ込む風は春がそう遠くないことを示していた。